理想するチームの作り方。
チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。仁生さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回は今仁生さんが立ち上げて運営されている3つのコミュニティについてお話を伺いました。今日はですね、もう少しそこを深掘りをしていきたいと思うんですが、仁生さん、このコミュニティ立ち上げる時のアイディアっていうんでしょうかね、これ、今オンラインサミットと、それから栄養に関することと AI に関すること、全く違う分野のことをやってらっしゃるので、打ち上げる時のアイディアがどっから湧いてくるのかっていうのがすごく興味あるんですが、教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。うん、まあ、アイディアですよね。まあ、うん、その人がいて、この人となんかビジネスやれるんじゃないかなみたいな、なんかこう、そういう直感というか、まあ、そういうか、まあ、関係性ですかね、関係性を築けたりする方っていうのが、その方の、まあ、人間性ですよね、まずね。うん、人間的にこう尊敬できるとか、すごい、ね、お相手が誠実だとかっていうので、うん、一緒にビジネスするとお金がね、やっぱ動くので、そこで不誠実とか、はい、ちょっとなんか合わないなっていう人とやるとやっぱしんどいので、うん、まずはなんか人間性、その方の、人格ですかね、やっぱり、はい、なので、うん、なんか組む方とかやっぱ1年とか最低でも、こう、ちょっと付き合う期間、なんかその方を見る期間っていうのがあって、で、その後に、組んだりするんで、ちょっと期間は必要が、すぐなんか会った人ですね、すぐ、ちょっとコミュニティできないかなと思う。まあ、一番初めはその人間性ありきですね。うん、
はい、
で、その方の持っている、なんかコンテンツというかね、特殊能力というか、はい、秀でてるもの、うん、これも必要ですよね。うん。うん、何もない人と組んでもビジネスにはな、ちょっと難しい。
売るものがないですもんね。
売るものがないので、うんうん、それは難しいので、その方が何かできることっていうのがあって、それが、うん、他の方と差別化できるようなもの、
うんうん、
持っていて、で、あと、自分が興味あるものがいいですね。
ああ、そうか、うん、そうですね。う
ん、自分が全然興味ないもので、なんか一緒にやると、うん、やっぱ初めはね、なんかこう、立ち上げるまでとかは、うん、なんかなかなかね、努力も必要なので、
ええ、
でも全然興味ないもんだからだと、ちょっと努力続けられないと思うので、なんかその人の、なんかそういったやってることとか、すごい興味あるとか、自分も取り入れたいとか、そういうことがあると結構いいのかなっていう、その3つですか、ね、人間性と能力と、
うん、
自分の興味か。3つがあるといいんじゃないかななんて思いましたが、どう思われますか？
うん、そうですね、確かに人間性と興味だけでは何ともならないし、コンテンツがあっても人間性が悪いと、
うん、
ね、ちょっと続かないし、で、うん、立ち上げる自分自身が興味がなかったら、これ継続が難しいですから、これ3つ大事な要素になってくるなと思うんですが、仁生さん、うん、
はい、
そういった方と巡り合うのも大変じゃないですか。
うん、巡り合うのが大変、うん、そう、
なかなか、うん、その自分が思ってる時にそのタイミングでそうした方に出会ってるわけですよね、うん、人生さんは。
ああ、でも出会えると思います。まあ、あとね、僕もいろんなところにも、うん、顔出したりもしますし、あと、結構、うん、なんか僕出会うのは、なんか学びの場、まあ、セミナーとか講座とか、うん、そういうとこで出会う方が結構、なんかその後つながっていく方が多いかななんて、まあ、自分がね、セミナー業界とかにいるので、そういうのもあるんかもしれないですけど、自分がまあ、自分のお客さんというよりは、まあ、自分が学びに行ったところで、知り合ってとかっていう方かな、皆さんね、うん、そういう方が多いんで、なんかそう、まあ、外に出てですね、やっぱ人との出会いをね、うんうん、こう、求めて、で、あと、なんかどういうことをね、なんか自分自身が、これはね、こう、自走するチームの作り方とかでも書いてますし、まあ、企業さんにもね、うん、僕らやってることなんですけど、やっぱり自分自身が何を大事にしている、こう、価値観で、どんなこうミッションね、あってとかっていうところが明確になってると、うん、組んだ時に一緒に、やりやすいし、で、コミュニティもですね、ちゃんと、話し合って、そのコミュニティの、で、大事に、自分だけじゃないのか、お相手もいるんで、お互いに、主催のメンバーが、 共通というか、まあ、一緒に話し合って、これを大事にしていこうっていうもの。で、使命とかね、そういったものを、それぞれこう、一緒に、まあ、考える時間とかもやっぱり取った上で立ち上げていくと、そういう世界観をね、コミュニティで実現する世界観とかね、こうビジョンとかを、明確にしてですね、打ち出せて継続できるんじゃないかななんて思いました。
で、やっぱりこう立ち上げるまでの時間できちんとその土壌っていうんでしょうかね、基礎を作っておくのが大事になってくるってなると、やっぱりこう気の合う人じゃないとお話ができないですもんね。
そうですね。なんかそういうビジネスライクなだけだと、ちょっと難しいと思います。やっぱこういったコミュニティってすごく世界観、その人の価値観とか世界観とか思想がもう反映されるんで。
普通のじゃあ、営業の仕事とはまた全然違う世界なんですね。
いや、違うと思います。だってね、もう作るのに、まあ自由度はすごい高いじゃないですか。何やってもいいわけなんですけど、じゃこれやりたいっていうのは、やっぱその理由というかね、なぜこれをするのかっていうところまで掘り下げて、話し合って、ちゃんと立ち上げないと、なんかこう、今の時代的にこれが必要だから、だけだと、ちょっと続けられないし、共感も得られないんで、メンバーさんも増えないんじゃないかな、なんて思いましたね。
今人生さんが走らせている3つのこの、コミュニティの中で、私がちょっと興味があるのが、やっぱりこの管理栄養士さんとやってらっしゃる血糖値の話
血
の
糖
と
値。
ころ なんですが、このコミュニティの立ち上げのあたりの裏話って聞かせていただけますか？
どうして
そう。
それ興味持ってくださったんですか？
やっぱり私も今少しちょっと血糖値気にしてて、ご飯食べるときになるべくこう血糖値が上がらないような食べ方をしてるんです。というのも、以前人生さんがそんなことをおっしゃってたなっていうのを、以前の番組のところで聞いた、そういえばおっしゃってたなと思って、で今チャット GPT とかに聞きながら この順番で食べると血糖値上がるとかっていうのを聞いてて、今すごくやっぱりこのコミュニティ面白いなと思ったんですけど、そのパートナーの方と人生さんが出会ってからその立ち上げまでの何かこう裏話だったり、こういうふうに進めていこうっていう話があったと思うんですよ。そこをちょっと具体的に教えていただきたい な
そう
と
なんです。あ
思っ
りが
て
とう
ま
ございます
。
す。まあ、それぞれみんななんか近いかなっていう部分もあるんですけれども、なんか個別のね、やっぱりこう、セッションというか、個別、まあ僕らだと個別のコンサルティングとかってやるじゃないですか。で、それって、もうなんか時間の切り売りにやっぱりだんだんなっていくので、なんかそこでこう、レバレッジというかですね、たくさんの人一気にこう、対応した方が、いいじゃないですか。自分の時間は限られてるので。なので、なんかその個別をやっていた中で、継続的にだし、その個別のセッションってだから個別対応だからね、値段も高額になりがちなんで、そこに申し込めない人とかでも興味がある方とかを、まずはコミュニティで学んでもらうとかっていうのもできるので、なんかそういう、まあ、救済策的な部分もあるし、まあ、育てていく部分もあるし、なんか、そういったところで、こう、立ち上げたっていうところはあるんじゃないですかね。
ということは、パートナーの方から人生さんに先にこう一緒にやってほしいんですけどって言ったところだったんですか？
いや、なんか、話しててやるか、みたいになるんじゃない
もう
かな。
本当にお二人で話してる間に、じゃあやってみようかっていう。
そういう感じだったと思います。なんか、全部そんな感じで、なんか、こんなにできるんじゃないとかって話が盛り上がって、よくそういうコミュニティでやってったらいいね、みたいな感じにやっぱなるので、なんかそういうのが自然なのかな。なんか依頼されたりすると、ちょっと協業っていうよりは、なんかコンサルするみたいな形が、ね、なりがちなんですけど、お互いにもなんかいろんなね、そこのコミュニティの話だけじゃなくてしていて、なんか共感できるとか応援したいとかっていうのがお互いにないとやっぱり難しいんじゃないかな、なんていうふうに思いましたが。
そうすると、やはり日頃からのお付き合いの中で、そういった話が盛り上がっていくっていったところが大きなポイントだと思いますし、先ほどからのお話じゃないですけど、その方の人間性が好きじゃないと、コンテンツがどんなに良くても、一緒にはできないっていったところです
そうですね。信頼できないとね、だから自分
ね。
が、 強く価値観も近いとか、だからお客さんに対しての対応とかも全然なんか違って、ね、一方はすごい丁寧に対応しようっつってて、一方はもうビジネスライクに対応しようってなると、ちょっと難しいじゃないですか。だからそこはなんか、初めにもすり合わせて、こういうふうにやっていくっていうこと、まあ僕らはなんかできるだけね、まあ、できてるかはあれなんですけど、一人一人のね、そういうメンバーの方とこう人間的な付き合いをしていけるようにやっていきたいなと思っていて、なんか大変なんですけど、その方が長期的にね、付き合えたりとか、逆になんか差別化ですよね。他ではそこまでやってないっていうのをね、こう、やれるといいなっていうので、なんか、僕一緒にやってる方たちは皆さん、なんかそういったとこすごいできるんで、逆に僕の方が学びになっていて、あ、こんな風にお客さん接したら、それはお客さんね、喜ぶよな、とか、ファンになってくれるよな、みたいな、なんかそういうのを、こう、日々見させていただいてるんで、なんかそういう、まあ、プロ意識ですかね、のある方っていうのとやるのも自分の成長につながってるな、って僕は思ってますね。
やはり相手ありきといったところですね。さあ、そして、いざこうじゃ、軌道に乗りました。自分たちではいい環境を作ってます。だけれども、まあ、こう、入り口をどんだけ狭くしても、やっぱトラブルってつきものだと思うんですよ、運営の中で。このトラブル事例を少しお話しいただけますか？
まあ、あれですよ。やっぱコミュニティで、まあ、初めはね、ちょっとそこまでこう、その人の、メンバーの方に対しては人間性とか分かんなかったりすることもあるんで、なんか方向性違うとか、まあ、ちょっと他の、メンバーの方が、なんか嫌な思いしてしまうとか、そういうのはやっぱり避けた方がいいと思うので、なんで、その、早めにこうね、そういう、ちょっとこう、やさぐれてる人がもしいたらね、早めに声かけて、ね、お話しできる機会とか、なんかご不満があったりとかする場合もあるので、なんかそこはね、そこ対応できるものだったらそれ対応するし、もしかしたらもう、その方はそのコミュニティ卒業なのかもしれないんで、そこはなんかしっかり聞いて、なんか、いい、なんか着地をできるといいんじゃないかなと思っていて、で、なんかコミュニティってまあずっと続いていくものなので、卒業とかもね、来ると思うんですよ。どっかのタイミングで。ね、そこに対しては、なんかあんまり、ね、なんか無理やり引き止めるとか、なんかありね、そういう、なんか、ね、のもちょっと違うなと思うので、なんかそこは、あんまり、まあね、納得のね、上でですけど、卒業される方も、なんか見送ってあげる感じですかね。また一緒にね、なんかやれることもあるかもしれないし、なんか、ちょっと目指すはなんかリクルートとかみたいな会社だったらね、なんかこう、ね、独立、会社辞めて独立したらすごい成功される経営者の方いっぱいいるんじゃないかね、大きい会社っていうのあるんで、なんかそういう形で、なんかこう一緒にね、できたりとか、その後もいい関係でいれたらいいのかななんていうふうに思ってます。
じゃあ、こう、やめられてしまったから落ち込むとか、追いかけるのではなく、まあ、それはそれで受け止めて、お互いのいいことを、こう、願い合っていくっていう、
そうです。
こういう関係性も大事っていうことですね。
そうですね。その方のね、なんかすごい悩まれて決断されたね、ことを尊重するっていうので、まあできたらいいのかなと思って。まあね、なんか聞けて、なんかもっとこうだったらよかったとかが、もしあるんであれば、そういうのもね、聞けたらいいかなと思いますし。
そうですね。
なんか成長されてって、コミュニティのなんかレベル感として、もうちょっとこう、高いレベルのところに行きたいとか、そういうのもあるのかもしれないので。全部言ってくれるかね、あれなんですけど、できるだけ言っていただけるような関係性は作っていきたいなと思ってますかね。
ということで、今回は、人生さんが今運営されている3つの、オンラインのコミュニティについて深くね、もう少し深くお伺いをしてきました。人生さん、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。